FM Fuji. What's that? Westside Tokyo. Tenshi no Tsubo.
トッキガー順がお送りしてます FM 富士の週末 What's Up Tokyo 10月27日土曜日、このテーマが聞こえてくると天使の壺。このコーナーはニフティ株式会社が運営するインターネットサービスプロバイザーであるアットニフティの超人気コンテンツ、デイリーポーター Z のウェブマスター林裕二さんと一緒に盛り上げていくというコーナー。とにかくデイリーポーター Z のサイトと同様、身近なところでお金をかけないで面白いものを見つける、これをコンセプトにお送りしております。さて今朝も元気に登場していただきましょう。業界のカリスマ林裕さんです。おはようございます。
おはようございます、
どうも一週間のご無沙汰でございました。
どうもこんにちは、ご無沙汰ですね
一週間のご無沙汰っていうか、よく考えてみると、この間ね、イベントやってらした時に地下家に行った時に林さんに僕会ったじゃないですか、で久しぶりですねって、よく考えたら毎週会ってるような気になってるけど、会うのって久しぶりだったんですよね、あの時ね。
実際に会うの、そうですよね、半年ぶりぐらいですよね。よね、
回線を通じていつも会話してるんで、だからね、そんな感じがしなかったんですが、まあ
こんだけ盛り上がって毎週話す人って僕いないですよ。でも普段のあの日常の生活でも
なるほど、でいいじゃないですか、盛り上がって
朝から。そうそうそう、いやいいですよね。
で大体あのラジオ聞いてる皆さんもね、この盛り上がりを聞きつつ、大体食べ物とかだとね、実際に試してみて、ああでもないこうでもないって後でねいただくんですよ、メッセージを、うん。ちなみに今日は何に行きます？
今日はですね、ちくわぶの話、ちくわぶ料理の可能性を見極めたいという記事がデイリーに載りまして、でまずこの書いたライターが京都出身の人なんですけども、ちくわぶっての全然知らないと、食べたことがないっていうところが始まってるんですけど、木川さんも京都ですよね。
はい、僕も子供の頃って全然記憶にないし、ちくわぶってあんまり食べた記憶はない。今、東京に住んでても。
ちくわぶって俺一番子供の頃に一番好きなおでんの具はちくわぶですよ。
いや、おでんといえばなんだって卵と、はんぺんと、それからつみれでしょ。これ三種の神器、僕にとって。
三種の神器
そう。
安い三種の神器ですね。
いや、でも卵は結構高いじゃないですか、卵。
あ、まあね。そうですけど。
そういえばね。スミレで思い出したんですけどね、これちょっとプライベートも入っちゃうんですが、ラジオ聞いて皆さんにも、もし暇な時にはね、行ってみるといいんじゃないかなっていうね、おでんの美味しいとこあるんですよ。
そうなんですか、どこですか。
これはね、目白と池袋なんですけどね、これいろんな雑誌とかテレビとか、まあラジオも含めて媒体にも出ちゃってるんで、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、確かね三つ星ぐらいだったと思うんですけどね、ついてたと思いますが。
なんてお店ですか
名前忘れちゃった
場所覚えてる。場所なんですかそれ。
場所覚えてるけどね。目白駅から歩いて1分かかんないぐらいの、ちょっとね、裏通りに入ったところなんですけどね。それとね、もう一つはね、池袋の、サンシャイン通りの方に向かっていくと、高速道路のガード下があるんですよ。そこの中に、ある、おでん屋さんなんですが、その両方ともね、ただ高いの。
で、
つみれもね、毎日朝、自分のところで仕込んで作るんですって。
へぇー、それは高そうです。
ちゃんとしたね、地酒とかも飲めるし、だから、ちょっと飲んで、ちょっと真剣に食べると、なんか、おでん屋さんなの、みたいな値段みたいですよ。
あー、なるほどね。1万円ぐらいいっちゃう感じですよ。
ピンポン、ピンポン、ピンポン。
うわー。
でもその分の味とそれから質は保証できるっていうことで、結構ブーメランで行く人が多いみたいですね。僕はおごりで行きましたけどね。おごられて行きましたけどね。
おごられの方ですね。
はい、連れて行ってもらいましたけどね。って、後でお会計の時、今度来ますねとか言ったのはいいんだけど、いや、行けねえわ、みたいな。誰か探さないといけねえわ、みたいな。
白木の、白木のカウンターがあるようなお店ですか。
そうそうそう。もうピンポンピンポンピンポンです。
ありますね、そういう高いおでん屋。
いや、でもね、本当に美味しいんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、そこのね、例えば目白のお店はね、あれ、昼間はランチやってるんですけどね、ランチは安いんですよ。残り物で作ってくれるから。夜のね、材料残ったやつを、要はもう、高級ですから、使出さないわけですよ、材料を。使ったやつをね、はいはい。それを再料理しちゃって、ランチに使ってるという、それはもう安いんですよね。さて、時間がなくなるんで、行きたいと思いますが。
えっとですね、まあ、うん、ちくわぶのこの記事でね、作り方と、
はい、
あと、食べ方をこう紹介してるんですけど、
はいはいはい。
ちくわぶって、まあ、そこ、ちくわさんそんなに詳しくなければ、ちくわぶって、小麦粉を練って、
うん、
あの、パイ状にして、パイみたいに、
はいはいはい、
薄く伸ばして、それを巻きつけて、作るんだそうです。だから中に隙間がいっぱい入ってるっていう。だからね、ふわっとしてるらしいんですよ。このね、ちくわぶ知らない人に対して、この説明してる、この手応えがなさ。
パイ状っていうか、帯状でし
ょ？そうそう、帯状ですね。
音読みにしないでください、音読みに。
いやいや、パイです。こう。
あ、パイか、パイか。ごめんごめん。
カタカナのパイ。
パイね。そうそうそう、僕、タイってさ、帯のね、タイと音読みしたのかなと思って、失礼しました。はい。
そういうね、重なってできてるので
、うんうんうん、はいはいはい。
ここの間に出汁が入って美味しくなるっていうことらしくて。でね、で、その食べ方で、
うん、
僕ね、まだ試してないんですけど、
はい。
あんみつに入れてるんですよ。
は？
あんみつに。
ちくわぶを？
ちくわぶを。
あんみつ？
ねえ。あんみつとあとフルーツポンチに入れてるんですけど、だからね、甘いもの、甘いシロップもなんかしっかりね、味を吸って美味しいらしいんですよ。
いや、だけどちくわぶイコールなんか和食って僕もイメージあるんで、
ええ、
ちょっと意外というか、和食イコールはほら、割とソルティでしょ、味付けのベースが。
ええ。そうですね。だからその、まあ、出汁を入れちゃう、出汁に込ませる前に、
はいはい、
フルーツポンチに入れちゃうと、
はい、
もう甘いシロップを吸って、デザートとしていけるらしいんですよ。で、実際ね、ちくわぶの星形もフルーツポンチの中でこう、可愛らしく結構馴染むんですよね。
あ、そうなんですか。うん、それは意外ですね。
そうですね、本当で、あんみつの方も、
うん、
白玉団子みたいな感じで。
はいはいはい。あ、でもそれはなんとなくちょっと想像つくな、言われてみると。
そうですね。で、もっちり感は白玉の団子よりも強くて、美味しい。
ああ、なるほどね。
なんでね、ちょっとね、後で、白玉じゃなかったあんみつ買ってきて入れてみようかなって思ってます。
でもそれってほら、何にも味ついてない、そして新鮮なっていうか、じゃないとダメなんじゃないの？
あ、そうですよ。もちろん、
ですよね。
スーパーで、売ってる、味をつける前の、
はいはいはい、
ちくわぶでやってください。
はい、ですよね。
ねそうです。
いや、でも、なんか意外ですよね。ちくわぶって、なんか、和食、今ね、おっしゃったように、本当確かにおでんとかなんか煮込みの中に入ってるようなね、そんなイメージしかなかったんですけど、
ね、いや、そうなんですよ。
ちょっと意外ですね。
うん、そうですね。あと、唐揚げもいけるっていう、この人は、レポートで書いてるんですけど。
ちくわぶの唐揚げ？
唐揚げ。
どんな味付けするんだろう。
あ、パリが、カラッとして美味しいと。
あ、
うん、カリッとして美味しい、
はあはあ。
ただね、小麦粉の塊に小麦粉をつけて揚げてるんで、ちょっとね、どうなのかなとは思うんですけど、で、冷めるとすごいまずいそうです、これは。
ああ、
なるほど。この辺の
想像つくな、うん、
レシピはデイリーに載ってるんで、ぜひ見てもらいたいと思います。
わかりました。最近デリーは結構学術的だったりとか、それから有効なものが多いですよね。ふっとして笑いよっていうよりも、おー、すごいな、みたいなの多いですよね。
まあ、そうですね。あ、でもね、この番組で紹介しないだけでバカバカしいのがいっぱい載ってますよ。
そう
っ
すか。
バカバカしすぎて説明しにくいようなのが結構多いんですよ。
いや、失礼しました。じゃあ、そのデリーを知らない人のために最後にお願いします。
はい、こういった身近なところで面白いものを見つけていこうというサイトです。
はい。
検索するときはデイリーポータルで検索してもらえれば必ず一番上に出てきます。
はい。
パソコンと携帯、そしてスマートフォンで見ることができます。
了解です。
ぜひ見てください。
はい。真面目なものから、ほんとバカバカしいものまであるというね。
はい。あります。
フッとする時間を作るのにデイリーポータルですと。そんな感じですね。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
はい。どうもありがとうございます。
デイリーポータル Z、林ゆずさんでした。